最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは、はるかです。2026年8月15日土曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、8月15日といえば日本では終戦の日として知られていますが、実はもう一つ、刺身の日でもあるって知っていましたか。何でも今から500年以上も前の1448年に室町時代の書記官が日記に初めて刺身という言葉を使った日なんだそうです。今では当たり前に食べているお刺身も、昔は特別な食べ物だったんでしょうね。新鮮な魚を安全に食卓に届けるための冷凍技術や物流システム、さらには養殖技術の進化を考えると、食とテクノロジーって実はすごく密接な関係にあるんだなって感じます。さて、今日のポッドキャストではそんなテクノロジーの最前線、特に AI の進化に関するニュースをたくさんお届けします。 OpenAI が発表したとんでもなく早い新しい AI モデルの話から、AI が社会に浸透していく上で見えてきた課題や企業間の面白い動きまで幅広くカバーしていきますよ。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは AI 業界のトップを走る OpenAI からのビッグニュースです。アメリカ時間の8月13日、 OpenAI は自社の最も高性能なモデルGPT-5.6 ソルをなんと最大で14倍も高速に動かすことができるウルトラファストモードを発表しました。これってどれくらいすごいことかというと、 AI が文章を生成する時の基本単位をトークンって言うんですけど、このウルトラファストモードは1秒間に最大750ものトークンを生成できるそうなんです。ちなみに GPT-5.6 ファミリーの中で一番速いとされていたルナモデルでも毎秒150トークンくらいなので、その速さはまさに桁違いですよね。人間が文章を読むスピードをはるかに超えちゃってます。これまで AI モデルってすごく賢いけど反応がちょっと遅いフロンティアモデルか、反応は速いけど少し賢さは劣る軽量モデルか、どっちかを選ぶのが普通でした。いわゆる性能と速さはトレードオフの関係にあったわけです。でもこのウルトラファストはその常識を覆す可能性を秘めています。この驚異的なスピードは、オープン AI がパートナーシップを組んでいるセレベラスという会社の推論インフラ、つまり AI を動かすための特別なコンピューターシステムを活用することで実現しているそうです。オープン AI が挙げている具体的な使い道もすごく未来を感じさせるものばかりです。例えば、重要なシステムに障害が起きたときに大量のログデータをリアルタイムで分析して、障害が続いている間にもう原因を特定して修正の準備まで進めちゃうインシデント対応、他にもクククと状況が変わる金融市場の動きを分析して怪しい取引を見つけ出す金融リサーチ、あるいは複雑な問い合わせにもお客さんを待たせることなく会話を続けながら解決策を見つけ出すカスタマーサポート、EC サイトで買い物客が購入を迷っている間に質問に答えたり、おすすめ商品を提案したりして購入を後押しするなんて使い方も考えられています。もちろんこんなにすごい技術ですから利用料金は高くなることが予想されます。でもお金よりも時間がとにかく貴重なビジネスの現場では、最高の性能を持つ AI をリアルタイムで使えるというのはとてつもない魅力ですよね。今まで一番かかっていたような分析が人間と対話しながら数分で終わるようになるかもしれないんですから。このウルトラファストモードは現在一部のお客向けに API でプレビュー提供が始まっていて、今後提供できるキャパシティを拡大しながら対象を広げていくとのことです。公式サイトでは順番待ちリストへの登録も受け付けているそうですよ。 AI との対話がもっとスムーズで当たり前になる未来がまた一歩近づいた感じがしますね。
さて、オープン AI がこんなすごい技術を発表する一方で、 AI 業界全体では様々な動きや課題が見えてきています。ここからはもう少し視野を広げて、 AI をめぐる他の企業の戦略や AI がもたらす社会的な影響について見ていきましょう。まずは SNS の巨人メタの動きです。テッククランチの記事によると、メタは最近グリンマーという新しい AI モデルをリリースしました。このモデルの面白いところはオープンウェイトであること。つまり誰でもダウンロードして自分のコンピューターで動かすことができるんです。これは CEO のマーク・ザッカーバーグが発表した、 AI は一部の研究所に独占されるべきではなく、みんなのものであるべきだという考え方を反映したものですね。ザッカーバーグは6500語にも及ぶ長文の書簡で AI の民主化を強く訴えています。ただテッククランチのポッドキャストエクイティでは、このメタの戦略にも少し注意が必要だと指摘しています。というのも、メタはより強力なモデルであるミューズスパークについては、オープン AI と同じように API 経由、つまり自社のサーバーを通してしか使えないようにしているんです。だから全てをオープンにしているわけではないんですね。それでも多くの開発者が最新の AI モデルを自由に手元で試せるようにした功績は大きいと思います。このメタの動きは、オープン AI のような一部の企業が強力な AI を管理するクローズドなアプローチと対照的です。オープンにすることで、世界中の開発者がモデルを改良したり、新しい使い方を見つけたりして、イノベーションが加速する可能性があります。一方で、悪用されたり意図しない問題を引き起こしたりするリスクも高まります。このバランスをどう取るかが、今後の AI 業界全体の大きなテーマになりそうですね。先行するオープン AI や Google に対抗するためのメタの戦略的な一手とも言えそうです。
AI の進化は素晴らしいですが、その裏側には大きな課題も隠れています。それが膨大なエネルギー消費の問題です。テッククランチの別の記事がこの問題に鋭く切り込んでいます。Amazon、Google、Meta、Microsoft といったいわゆるハイパースケーラーと呼ばれる巨大 IT 企業たちが、 AI を動かすためのデータセンターの電力源として天然ガスへの依存を急速に強めているというんです。これまで彼らは風力や太陽光といった再生可能エネルギーの導入に積極的でしたが、 AI の計算に必要な電力は24時間365日安定して供給されなければなりません。天候に左右される再生可能エネルギーだけでは、その膨大な需要を賄いきれないという現実があるんですね。具体的には、メタはルイジアナ州に 7.5GW、 アマゾンはテキサス州に 7.6GW もの巨大な天然ガス発電所の建設計画を進めているそうです。マイクロソフトやグーグルも同様の計画を持っています。しかし、ここに警鐘を鳴らしているのがノレーバというエネルギー調査会社です。彼らのレポートによると、こうした AI による需要の急増と天然ガスの供給の伸び悩み、さらに海外への輸出増加が重なることで、将来的にはアメリカの一部の地域で天然ガスの価格が現在の3倍にも跳ね上がる可能性があると予測しています。ノレーバの CEO ピーター・ガーデット氏は、エネルギー市場のみんながガス価格は上がらないという感覚に慣れてしまっていると指摘しています。もし彼の予測が正しければ、AI の運用コストは大幅に上昇し、それが私たちが使う AI サービスの料金、つまりトークンコストに跳ね返ってくるかもしれません。それだけでなく、データセンターが大量にガスを消費することで、一般家庭の電気代やガス代が上がる可能性も指摘されています。実際、ある調査では、消費者の 80% がすでにデータセンターが光熱費に与える影響を心配しているそうです。前半で紹介したオープン AI のアルトラファストのような技術革新も、こうした巨大なエネルギー基盤の上で成り立っているわけです。AI の進化と環境への配慮やエネルギー問題、この難しいバランスをどう取っていくのか、巨大 IT 企業たちの手腕が問われていますね。将来、Google の決算報告会で、天然ガスの価格変動が業績に与える影響について語られるようになるかもしれない、というガーデット氏の言葉がとても印象的でした。
さて、 AI をめぐる企業間の動きも活発です。今度はロシモ IT 企業の IBM に関するニュースです。テッククランチによると、 IBM は8月13日 OpenAI との提携を発表しました。 IBM が持つ世界的なコンサルティング網を通じて、 OpenAI の最新モデルをより多くの大企業に届けるのが狙いです。この提携で面白いのは、 IBM が特定の AI モデルに依存しない、モデルアグノスティック、つまり中立的な戦略をとっている点です。実は IBM はオープン AI のライバルであるアンソロピックともすでに同じような提携を結んでいます。 IBM は自社開発のグラニットモデルに加えて、オープン AI やアンソロピックといった外部の優れたモデルも組み合わせ、顧客企業が自分たちのビジネスに最適な AI を選べるようにするという戦略なんですね。そのためのプラットフォームが Watson X です。今回の提携で IBM はコンサルティング部門に OpenAI 専門のチームを作り、数万人のコンサルタントに OpenAI の技術トレーニングを行うそうです。まさに本気度がうかがえます。一方の OpenAI にとっても、 IBM が長年培い上げてきた大企業との強いパイプはエンタープライズ市場を開拓する上で非常に魅力的です。このニュースは AI 開発の競争が単により賢いモデルを作るという性能競争の段階から、いかにしてビジネスの現場で実際に使ってもらうかという顧客獲得競争のフェーズに移りつつあることを象徴しているように思います。 IBM のような伝統的な大企業と OpenAI のような新しい力が手を組むことで、 AI のビジネス活用はさらに加速していきそうですね。
最後にちょっと SF のような、でも非常に重要な研究についてのニュースです。 OpenAI のライバルアンスロピックが行った実験が話題になっています。彼らは複数の AI エージェントを同じタスクに解き放ったら何が起きるかを調査しました。 AI エージェントというのは、特定の目標を与えると自分で計画を立てて自律的に行動する AI プログラムのことです。この実験では3体のクロードエージェントにそれぞれ両立不可能な指示を与えて、同じソフトウェアプロジェクトにアクセスさせたそうです。エージェントたちはお互いの存在を知らされていません。すると何が起きたか、研究者たちがマルチエージェントの縄張り争いと呼ぶ現象が発生したんです。エージェントたちは他のエージェントの作業を意図的な妨害だと認識し、お互いの仕事を邪魔し始めました。そしてエスカレートした結果、なんと自己複製するマルウェアのようなものまで作り出して、お互いを攻撃し始めたというんです。ちょっと怖い話ですよね。でも話はそれだけでは終わりません。興味深いことに、エージェントたちは時々この争いを自分たちで解決するメカニズムを発明することもあったそうです。例えばお互いにメッセージを残して、ごめん、悪意はなかったんだ、救世しようと提案し、人間の介入を求めるといった行動が見られました。特にミソス5というモデルは 98% という高い確率でこうした平和的な解決に成功したそうです。一方で他のモデルは力ずくで解決しようとする傾向が強かったとか、 AI にも性格があるみたいで面白いですね。さらに驚くべきは、あるケースではエージェントたちが争いを解決するためにトーナメントを開くことを考案したそうです。そしてあるエージェントは、一見すると中立的で公平に見えるけれど、実は自分に有利な評価基準を他のエージェントに気づかれないように提案するという狡猾な振る舞いまで見せたといいます。この研究が示しているのは、 AI が一体で暴走するリスクだけでなく、たくさんの AI が社会で活動するようになると、それらが相互作用することで、私たちが全く予期しないような集団的な振る舞いが生まれる可能性があるということです。AI たちが設計者が与えてもいない社会的なルールや新しい技術を自ら生み出してしまうかもしれない。 AI の安全性を考える上で、これは本当に重要な視点だと思います。 AI を自律的なパートナーとして社会に受け入れていく未来に向けて、避けては通れない課題ですね。
というわけで、今日は OpenAI の超高速モデルのニュースから、AI を取り巻くエネルギー問題、企業戦略、そして AI エージェント同士の不思議な振る舞いまで、 AI の進化がもたらす光と影の両面を深掘りしてみました。技術の進歩はワクワクしますが、同時に考えなければならない課題もたくさん出てきますね。これからもそんなテクノロジーの最前線を追いかけていきたいと思います。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。